皆さん1週間どのように過ごされたでしょうか。よくやったっていう人はそんなに良くないかもしれませんけれども、ね、振り返ってみて、あの時ああすればよかった、自分はもっとできたんじゃないか、残念だなって思いを持つこともあるかもしれませんが、けれども新たな思いで共に聖書の御言葉を今日も読みたいと思います。本当に神様が、私たちは目に見えないし、どこにいるのかもわからないし、本当に会って直接お話しすることもできないけれど、けれども私たちに命を与えてくださって、本当に力を与えてくださるんだと、今この場に共にいてくださるんだ、そういう祈りを持って、そういう信仰によって支えられて、この礼拝を共に捧げたいと願っています。私たちは受難節の歩みの中でルカ福音書を読んでいます。イエス・キリストの苦しみ、十字架へ向かっていく、その道を歩んでいくイエス様の苦しみに連なりたいという、そういう祈りを捧げるこの受難節の時、連なることはできないと思いますけれども、でも神様、私たちはあなたの御心と共に生きていきたいです。だからどうか私たちに、私たちに与えられているこの苦しみから逃げようとせずに、その場に居続けることができる力をお与えください。本当に祈りながら今日も共に聖書を読みたいと思っています。人の思いよりも神の思いを、人の思いではなく神に従いなさい、そういうメッセージをこの今日の聖書の箇所から聞き取りたいと願っています。それこそが神様の御心であると信じています。とても難しいけれど、でもだからこそ共に祈りを合わせたいと願っています。先週お話ししましたが、ルカ福音書の9章、それはルカ福音書の前半における折り返し地点、ハイライト、山場です。なぜか、それはイエス・キリストこそが救い主である、イエスこそが神からのメシアであるという信仰告白がはっきりと表されているからです。ではなぜイエスは神からのメシアであり、キリストであり、救い主なのか。それは先週の聖書箇所でしたけれど、イエス・キリストが必ず多くの苦しみを受けて、人々から排斥されて殺されるんだ、そして3日目に復活するんだ、だからイエス・キリストこそが私たちの救い主だと、ルカ福音書がこの9章ではっきりとメッセージを語っています。今日の聖書箇所を読む前に、今日もそのことを少し想像してかみしめてみたいと思うんですね。人から排斥される、仲間外れ、嫌われる、そういう経験、皆さんないでしょうか、なかったでしょうか。これまであからさまにそういう態度を示されないまでにしても、誰かが話しているところに自分が入っていくと何か雰囲気がふっと変わるように思う、そういうことは日常生活の中にたくさんあります。傷つけられる、不利益を被るっていうこと、そういうことはできれば避けたいし、選べるならば別の道を行きたいと思うのが人の思いでしょう。苦しみ、苦しみって言いますけど、抽象的な別の世界にある何かじゃなくって、本当に私たちの日常生活の中に実際にあるその苦しみですね。一人一人形は違うかもしれません。実際にあります。物理的にも苦しいし、経済的にも精神的にも社会の構造としてもそういう苦しみがある、そういう辛くしんどい体験ですね。それが短い時間で済まないかもしれない、そういう想像をしてみつつ、このルカ福音書9章の言葉を受け止めてみたいと思うんですね。ルカ福音書の9章は何を言おうとしているのかというと、はっきりしていると思うんです。それはイエス様がそのように苦しまれたからこそ私たちは救われたんだ、 イエス・キリストの苦しみによって信じる人が救われるんだ。だからこそイエス・キリストの福音、イエス・キリストの救いを信じようとする人は、その人自身が自分の十字架を背負ってイエス・キリストに従っていかなければいけない、神様の思いを求めながら生きていかなければいけない、はっきり語っていると思います。別に誰か他の人の話をしているつもりもありませんけれど、私たちは自分を見ればわかると思うんですけど、罪を抱えて生きている、人に言えない、そういう罪を抱えて生きています。本当に抽象的な頭の中にだけあるそういうもんじゃなくて、具体的に日常生活の中でいろんな罪を抱えて生きている。でもそのことを認めながら、でもその中から神様に今日も祈りたいと思うんですね。ルカ福音書9章の28節以下を読んでみましょう。聖書をご覧ください。この話をしてから4日経った時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで捕鯨王としておられる最後について話していた。ここまでにします。山に登るということはですね、神様に出会うっていうことを聖書の中で伝えようとするときに山に登るわけです。旧約聖書出エジプト記を読むと、エジプトを脱出したイスラエルの民は荒野を放浪します。その放浪の途中でモーセはシナイ山に登り、神様から実戒を授けられた、そういう物語があります。つまりモーセは山に登る、そこで神様に出会ったんだということをその物語を通して伝えようとするんですね。だから今日の聖書の箇所も同じことです。イエス様は山に登ったんだ、なぜかそれは神様に出会うためだったとルカ福音書は言いたいはずなんですね。そう思いながら29節もう一回見るとこうあります。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。イエス様の顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたとあります。言いたいことは、本当に服が真っ白に輝いたかどうかは分かりませんけれど、何かその時に神様の力がそこに臨んだんだ、働いたんだ、そうルカ福音書は言いたいんだと思うわけです。これは人の思いとか力によって起こったことじゃなくって、人の思いを超えた何か神様が働いてくださったに違いない、そう表現したい。それをイエス様の顔の様子が変わって服は真っ白に輝いたって言っているんだと思うんですね。30節、見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたって言っています。別に本当にモーセとかエリアが出てきたかっていうような話じゃなくって、モーセっていうのは旧約の律法を表しているし、エリアっていうのは旧約の預言者を表しているわけです。ですからつまりイエス様っていうのはどういう人かっていうと、救い主なんだけど、旧約聖書の律法とか旧約聖書の預言者を超えて、イエス様独自の方法で神様の御心を私たちに教えてくれる方だ、そのことをこの聖書の箇所は言おうとしている。イエス・キリストの福音によって、十字架と復活によって神様の救いが実現するんだっていうことを、聖書が書かれた2000年前の人たちはこのような表現で表そうとしているのだと思います。31節にイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後っていう言葉ありますよね。皆さん、この最後の後っていう字が後ろじゃなくって、こっちの後の時は 死ぬ意味ですよね。本当の順番の終わりっていう意味じゃなくて、死ぬっていうことのイメージですよね。日本語ではそうです。で、元々のこの箇所をギリシャ語ではエクソドスっていう、英語エクソダスですね、出エジプト記の、あの英語聖書ではエクソドスってなってますけど、どっかに脱出する、出ていくっていうのがエクソドスですよね。そういう言葉がこれ最後っていうふうに訳されています。つまりですね、イエス様の終わり、イエス様が死ぬっていうことは、苦しみのこの人の世界から脱出して神様の世界に行くんだっていう、そういう意味が込められているのではないかと思うんですね。でもエルサレムでの最後っていうのは十字架につけられて死ぬことなんですね。そのことを表しています。イエス様はエルサレムに行って十字架につけられて死ぬんだと。でもそれは単に死ぬことではなくって、人の世界から神の世界へと旅立っていくことなんだ、脱出することなんだ、抜け出していくことなんだ、そのような意味を感じます。少し違う角度からお話をしてみたいと思うんですけど、実はですね、毎週ある牧師の説教を聞いています。いつも教えられることが多いんですけれど、今からお話しすることもその牧師が礼拝説教の中で語っておられたことなんですね。皆さんにもお伝えしたいなと思ってお話ししてみたいと思います。ヨハネ福音書14章6節にこういう言葉があります。私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。そういう言葉ですね。私は道であり真理であり命である。私っていうのはイエス様のことで、イエス様を通らなければ誰も父のもとに、神様のところに行くことはできませんよ。そういう言葉がヨハネ福音書にあります。で、ある人はその聖書の箇所をこういうふうに理解します。イエス・キリストを信じないと人は救われない、だからキリスト教を信じるように仏教徒やイスラム教徒の信仰を変えなければいけない。でも私が毎週聞いている、インターネットを通して説教を聞いている牧師はそのような考えを批判します。そうじゃないと、そういう考え方は聖書の本質を全く理解していないと言いながら、さらにこう言いました。ヨハネ福音書14章6節、その牧師なりに解釈するとこうなるって言うんですね。私は道であり真理であり命であるって言葉に付け加えるわけです。どう言ってかっていうと、私は十字架への道であり受肉の真理であり復活の命である。ただの道じゃないんですね、十字架への道なんですね。だからイエス・キリストを信じる人は日々同じように自分の十字架を背負わなければいけない、そういう十字架への道なんだ。そして私は真理である、受肉の真理、受肉っていうのはキリスト教用語ですけど、平たく言えば神様の思いがこの人の世界に実現するということです。本来ならば交わるはずのないものがそこで交わったっていうことですよね。人の世界は本当に自己中心的な世界ですから、そこに良きものが生まれるとしたら、それは本当に奇跡的なことであり、神様はそこに降りてきてくださった。キリスト教はそのようにイエス・キリストの誕生を理解します。罪にまみれた人の世界から生まれないもの、神の思いが生きて働くんだ。だからイエス・キリストを信じる人は祈るわけですね。神様の御心がこの人の世界で生きて働くための道具として、この私を、罪にまみれているかもしれないこの私を神様お使いください、そういうふうに祈るわけです。そして最後、イエス・キリストは復活の命である、もうダメだ、終わっている、でも終わってないよっていうのが復活ですよね。いや、終わったんです一回、でももう一回始まるよっていうのが復活ですよね。私にはどうしようもないと思えるけど、でも大丈夫だよと、 私がついているから、神様が私たちを許して愛して命を与えてくださるから、だからあなたは生きていていいんだっていうのが復活の命ですよね。私は十字架への命であり、十字架への道であり、受肉の真理であり、復活の命である。そのメッセージを本当に大事にしたいなと思います。繰り返しますけど、ルカ福音書9章は、日々私たちが自分の十字架を背負うということが神様の思いなんだと語っています。でも本当に難しいんですね。28節からもう一回読んでみたいと思います。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネ及びヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとした時、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。言うんですね。仮小屋を三つ建てましょうとペトロが言った。でも、そのペトロの発言はとんちんかんなことだったと。的外れなことだったと今読んだ聖書は言っている。もうちょっと上品な言葉で言うと、ペトロは神様の思いを全然分かってなかったって言っていますよね。仮小屋を三つ建てましょうっていうことは何がダメなんでしょうか。今お読みした箇所はイエス様がモーセとエリアと語り合うっていうふうな描き方がされています。で、その言うなれば栄光に満ちた瞬間にペトロも居合わせることができたんですね。いや、イエス様が本当に白くなってエリアとかモーセが出てきたっていうふうに思うんじゃなくて、少し自分なりに考えてみると、それは旧約聖書、イスラエルの民が大切にしてきた律法とか預言というものが本当にイエス・キリストの福音の中に結びついている、そのことが本当に示された、それはもしかしたら人の世界で少し表されたのかもしれない。その瞬間を人が見た、神様の思いが確かに今働いたと感じられる瞬間に立ち会わせていただいたんですね。罪の真っただ中で罪と共に生きる人間であるにもかかわらず、そういう瞬間に触れることができたということを言っているように思います。きっとそれは本当に素晴らしい体験だったんだろうと思います。でも、ルカ福音書は批判している。仮小屋を三つ建てましょうっていうのはダメだよと言っています。聖書は何が言いたいんでしょうか。多分こういうことじゃないかなと思うんですけど、私たち自身も日々自分の十字架を背負ってイエス・キリストに従わないといけないってことですね。いや、もうちょっと丁寧に言います。だから神様の思いを垣間見ることができた、その瞬間に居合わせることができたら本当に素晴らしいし、そのことによって私たちは本当に心が清められたり力を与えられると思うんですね。神様の御心に触れるっていうのはちょっとかっこよすぎるので、日常生活の中にもありますよね。本当に自分は孤独だと思っている時に思いがけない人がそばにいてくれた、本当に一言声をかけてくれた、じっと祈ってくれた、あるいは本当に具体的な助けの手を差し伸べてくれた。他にもいろんな形があるかもしれない。で、その差し伸べてきた手を、助けを差し伸べてきてくれる人がいつも素晴らしい人じゃないかもしれないですよね。その人も人間だから。で、そのことを思うときに、やっぱりその瞬間何か人の思いを超えた素晴らしいものが働いたんだと信仰を持って信じるわけです。でも、と今日の聖書の箇所は、私たちはそういう瞬間にとどまっていてはいけないんだと、そういう瞬間だけを頼ろうとしてはいけないんだと いうことを言っているような気がします。その場から離れて自分の生きている場所にも戻って帰っていって、自分の十字架を背負って歩き出しなさいということが一番言いたいのではないかと思います。その素晴らしい体験にとどまり続けることじゃなくって、その素晴らしい体験に押し出されて自分の十字架を背負って歩き始めること、そのことを伝えているのではないでしょうか。そろそろ今日のお話を終わりにしたいと思いますけど、人の思いよりも神の思いよっていうのは祈りです。この祈りを忘れずに、というか忘れますけど、忘れた時に思い出して与えられた場所でまた一歩踏み出していきたいと思います。それが信じて生きるということだと思うからです。神の思いって何でしょうか。また別の方がこういうことを言ってました。それはアガペーとシャロームとイマヌエルだという言い方をしました。アガペーっていうのは神様の愛だし、シャロームっていうのは神様の平和ですよね。インマヌエルっていうのは神様が共にいてくださるっていう、そういう意味です。十字架の道を歩くっていうことはできないんですけど、でもその道を歩くためには神様の愛が必要だし、神様の平和が必要です。でも私たちにその神様の愛や神様の平和はないので、だからこそ神様共にいてください、インマヌエルの神様を祈りたいと思います。本当に受難節ずっとお祈りの課題も変えてません。イエス・キリストの苦しみは別に本当にここに釘を打つ必要は全然ありませんけれど、誰かに、あるいは自分自身で誰か釘を打たれたような思いを持つことがあるかもしれないと思う、その時にイエス様のことを思い出せる、その祈りが私たちに与えられるようにと願いながら、また1週間後にこの場で礼拝を捧げたいと思います。一言祈りましょう。神様、どうぞ私たち一人一人をあなたが愛してくださって、許してくださって、命を与えてくださっているという、その聖書のメッセージを本当に心から信じることができますように導いてください。あなたが私を愛してくださっているように、あなたはまた目の前のあの人を、この人を愛してくださっているということもどうぞ本当に教えてください。そのことを信じて、神の愛、神の平和、あなたが共にいてくださっているという信仰に生きていくことができますように、感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。